今日はイザヤ書の19章です。このところには主の裁きと祝福のことが記されてあります。一節にエジプトについての宣告と出ているわけですけれども、エジプトは四大文明の発祥地の一つであり、非常に栄えていて、また国力も強かったわけです。しかし一節の後半を見ると、エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からなえるという言葉が記されてあります。まあ、エジプトは偶像礼拝の盛んなところであったわけです。しかしそうしたものにより頼んでも力が与えられない。むしろこのエジプト人の心も心底からなえる。また3節に、エジプトの霊はその中で衰える、私がその計画をかき乱すと、ということがあるわけなんですけれども、まさにこの豊かに栄えていたエジプトが衰えていく。そしてついには4節に、私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す、力ある王が彼らを治める、アッシリアが勢力を拡大し、アッシリア帝国を築いていく中にあって、エジプトはだんだんと衰えてくるというような状況に陥ったわけです。そしてその姿は五節以降に、海の水は乾き、川は干上がり枯れる。この川は7節また8節に出てくるナイル川のことを指しているわけですけれども、このエジプト文明が栄えたその背景の一つには、このナイル川によって土地が肥沃になり、そしてまた穀物が育ち、そして豊かになっていったという、そういう情景があるわけですけれども、しかしもうもはやそのナイル川ももう面影を表されないような、それこそエジプトが落ちぶれていくその姿を表しているわけです。そして12節のところに、あなたの知恵ある者たちは一体どこにいるのか、彼らがあなたに告げ知らせばよい、万軍の主がエジプトに何を計画されたかを、とあるわけですけれども、かつてはピラミッドを建てるような、もう本当にその優秀な人材、また人間の力があったわけですけれども、しかしそれが時代とともにもう衰退していってしまう。しかも13節のところには、ツアンの首長たちは愚かになり、メンフィスの首長たちは惑わされた、自分の所属の頭たちがエジプトをよろむかせたのだと。もうエジプト自身がバラバラになっていくというような、そういう姿が描かれてあるわけです。そしてこのことは14節を見ると、主がエジプトの中に混乱の霊を吹き入れたので、彼らはそのあらゆる行いによってエジプトをよろむかせる。そこにはいろんな人間の政治的な思惑があって、この世の権力に従っていくのか、いやそれとも自分たちはかつてこの力を誇っていた、そのことをまたよりどこにするのかということで混乱していってしまうというようなことになったわけです。そして17節には、ユダの地はエジプトにとって恐怖となる、これを思い出す者は皆万軍の主がエジプトに対して図る計画のゆえにおののく。ユダ、イスラエルのことであるわけですけれども、イスラエルは面積的に今この四国ぐらいの大きさというふうに言われているわけです。もちろんこのイザヤの時代にも大きくはなかったわけですし、しかももう北イスラエル王国、南ユダ王国と二つに分裂してしまった。そして先には北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、そしてまたこのユダ王国も風前の灯火、 ところがその南のエジプトが、このユダの地がエジプトにとって恐怖となる、次はもう自分たちの番だというようなことで、そうした恐れ、また混乱というような姿がここに出てきているわけです。ですからこの世で裂かれるものはもう栄枯衰弱、衰えてしまう、そういうところがあるわけです。私たちはこの世の力により頼むものではないということを教えられるわけです。そして不思議なことは18節に、その日エジプトの地にはカナン語を話し万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こる。なんとそのエジプトの地に、また後になってこのユダヤの国から人々が移り住むということが実は歴史的にはあったということになるわけです。しかも19節を見ると、その日エジプトの地の真ん中には主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられる。紀元前2世紀頃にエジプトにユダヤ人たちが移住し、そしてこのナイル川の河口にあるアレキサンドリア、まあ、大きな都市があるんですけれども、その郊外にユダヤ人たちは住んで、そしてその中の祭司の一人は祭壇を建て、主のために一つのその柱を建てるということが実際にあったようです。しかし実はこのことは、20節を見ると、それはエジプトの地で万軍の主の印となり証となる、彼らが虐げられて主に叫ぶと主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主を送られる。不思議なことに、そのエジプトの地において万軍の主の印、その祭壇がこの救いの印となる。もちろん祭壇では子羊が生贄として捧げられるということがあるわけですけれども、まさにそれはイエス・キリストの十字架を象徴しているものではないかと思います。救い主が彼らのこのエジプトのところにも来てくださる。21節には、そのようにして主はエジプト人にご自分を示し、その日エジプト人は主を知るとあるわけです。主はエジプト人にご自分を示される。このことは22節に、主はエジプト人を打ち、打って彼らを癒される、彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。ですからなぜこんなことが歴史的にこのエジプトの地で起こるのか、それは主に立ち返るということを神様は示しておられるということであるわけです。自分の罪を認めて悔い改めるならば、たとえエジプトの民であったとしても、その罪が許されて癒される、そのことが神様の約束であるわけです。そしてそれは今日も同じであるということです。私たちは全てのものを作られて納めてくださり、そしてまた私たちにこの幸いを与えてくださる神様に立ち返る以外に、この救いは他にはないということであるわけです。この24節に、イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。これも非常に不思議なことであるわけです。今日イスラエルの国は存在しているわけです。しかももう周りはもうアラブの諸国、もうイスラム圏の中にあって、このイスラエルが存在するというのは、やはり神様の御業がそこに表されているとしかもう言いようのないことではないだろうかと、そのように思います。なぜイスラエルは存在するのか、それは25節に、万軍の主は祝福して言われる、私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるように。ですから神様のその救いの計画っていうのは本当に非常に 遠大なものであり、もう紀元前の時からそして今日に至っても実は神様のこの救いの計画御業は進んでいるということになるわけです。やがては全てのものがこの神様によって収められる。その究極はイエス・キリストの再臨、再びイエス様はこの地上に来られて千年王国を建てて、そしてエルサレムに全てのものが集まってくる。まあ、以前はおよそ2700年以上前にこのことを予言したわけですけれども、しかしこのことがまたこれから先になっていく。本当にこの不思議な神様の救いの計画があるわけですけれども、私たちは何をなすべきなのか。それはエジプトに示されたように打ち、また彼らを癒される。ですから私たちはそうした歴史的事実を見て、私たち自身が主に立ち返る。そしてイスラエルを祝福されたように神様は私を祝福してくださる。この祝福以外に私たちは生きる術は他にはないということであるわけです。私たちはこの全能の神様から祝福をいただき、そしてまた神様に自分は愛されて生かされている、その信仰を持って私たちは歩むものとさせていただきたいと思います。